事。さて今日は和解の務めという中でとても大切なメッセージ、についてご一緒に聖書から学んでいきたいと思います。This morning I'd like to see the very important, one of the very important ideas of the Bible, reconciliation. I want to look at several scriptures with you to see. For the least, I want you to know this morning that reconciliation.Sometimes we do have some uniqueness, but I don't think that the concept of reconciliation as emphasized as other words are. So just remember that to begin with. さて最初にですね、ある写真を今日は見ていただきたいと思って用意しました。何か分かりますかね。はい、馬車です。はい、ありがとうございます。黒いのはこれ馬車なんですね。これはですね、アメリカのペンシルバニア州のフィラデルフィアというか近くにあるランカスターという町があるんですけども、そこに、集落があるんですね。どういう人たちの集落かというと、アーミッシュと呼ばれる人たちの集落なんです。ハリソン・フォード主演の目撃者という映画などで、アーミッシュについて聞いた方も何人いらっしゃるかと思います。アーミッシュというと、例えば馬車を使っている、すなわち自動車を使わないからですね。ガソリンもそうだし、電気自動車でもそうですよ。電気を使わないから、電気自動車になってもエコでもダメですね。馬車を使う。そこが有名なんですけども、実は彼らは、熱心なクリスチャン。聖書のあることを、とにかく忠実に現代にもね、行きたい。その結果として、ああいう生活をしているんですね。とりわけ、イエス様の教え。右の方を打たれたら左の方を向けなさいとかね、復讐をしない、許しましょう、ね、クリスチャンは剣を取ってもう戦うものは滅びる、剣で滅びる、だから戦わない、平和主義とかね、そういったことを考えている人たちなんですね。このアミッシュの、村と言ってもいいと思うんですね。こういった建物はちなみに、電気を使わずにと言っても家はね、電気だ物が美しくてます。実はこれ全部電気を使ってない建物で、電気を使わずに建てられた、自分たちで昔ながらの大工仕事で作った建物なんですね。非常に簡素な生活をしています。これはアミッシュの、可愛い子供たちが通う学校なんですね。人教室のちっちゃい学校、これがいくつも点々としてるんですね。これがアミッシュの子供たち、今でもこういう格好をしてるんですね。すごく、素朴な、女の子だけちょっとだけ明るい格好をしてますけどもね、地味な生活で、それもクリスチャンとして決して派手ではっていけないっていう彼らの信念なんですね。でこうして学校に通っていって、まあ、お弁当を持ってってるんでしょうかね。学校の中はこういうようになってるそうです。本当に一つの教室だけで、ちょっとこれずっとわかるでしょうかね。いくつかの学年のが混ざってるんですね。今で日本でいうところのどっかの村の分校のような形で、一つの教室でみんな一緒に勉強するという形のちっちゃい学校をやっている、そういう学校なんですね。実はこのアミシのことについてお話したのは今から約2年半前、このアミシの人たちが住むアメリカの村で大変恐ろしい残酷な惨劇が起こったからなんですね。2006年10月2日のことでした。このように本当に平和な暮らしをしていて、拳銃の一本どころか電気さえも使わないような、そういうアイミッシュの村、その中でも一番無防備で、このように可愛く生活している学校ですね。この学校にですね、ある時男が侵入してですね、銃を持って、そして立てこもるんですね。人質に取りました。やがて、大人とか出されて、また男の子も全部出されるんですけども、女の子だけ残れと言って並ばせられるんですね。警察が着いたのを知った犯人はもう動転してしまって、そしてその持っていた銃の乱射を始める。結果的にこの2006年10月2日の日にですね、この本当に何もしない無防備な平和主義のアミッシュの村の 子供女の子5人がですね、本当に6歳から10代の女の子5人が、何の抵抗もできずに殺された。そして犯人も自らを撃ってその場で死ぬという恐ろしい惨劇が起こってしまったんですね。これが全米を、驚愕させたあのアミッシュの乱射事件だった、アミッシュの村での乱射事件だったんですけども、 So I showed some of the pictures of the Amish people. Some of the pictures were taken in the Lancaster County in Pennsylvania. I mentioned, as you may remember still, what happened in the year 2006, October 2nd. One guy got into one of those small, innocent village schools of Amish and then killed 5 girls and then ended up killing himself too. He brought guns to a village where people live not just without guns but without electricity. That was something shocking to the whole nation and to the whole world. But after the incident, something more shocking came known to the world. 実はこの事件がですね、全米を驚愕させたのはですね、この事件の残虐性のゆえだけではなかったんですね。それはですね、この平和の村に突如として訪れた惨劇に対するですね、村人、このアーニシという村人の反応がですね、これまで世界のどこでも聞いたことがないような、そういう反応だったからなんですね。村人はこの惨劇をですね、誰か個人の家の娘の死ではなくて村全体にとっての大きな悲しみと捉えました。なぜなら村人はいつもともに暮らしていたからですね。大変な悲しみとショックが村全体を襲いました。しかしその一方で記録に残されているところではこの惨劇が起こってすぐにですね、村人の中でこういう声が立ち上がってくるんですね。この5人の娘もう大変な被害者だ、でもあの殺人犯、名前はロバーツっていう人なんですけども、チャールズ・ロバーツっていうんです。このロバーツさんの残された未亡人、奥さんですね、そして子供たち、この人たちも実は被害者ではないか。なぜなら彼らは瞬間にして夫や父を失った。それだけではない、これから彼らは一生夫が、あるいは父が恐ろしい罪を犯したという恥を負っていかなければならないからだ。アミッシュの村の中にですね、事件だとわずか数時間のうちにそのことにハッと気づかされて、この犯人の家にですね、救いの手を差し伸べ始めた人がいるというんですね。家族に会いに行って落胆する人を被害者のアーミッシュの村の人たちが逆に励ます。そしてそのロバーツさんの、葬儀、埋葬が行われた時には75人の参列者があったそうですけども、その実に半分以上が被害者側のアーミッシュの人たちだったというんですね。やがてこの哀れなアーミッシュの5人の娘たちのために全米から義援金が集まったそうです。そうでもしないと本当に貧しい生活ですから、特殊な、亡くなった方とか、あるいは怪我をしたですね、病院のお金が払えなかったからですね、義援金に賄ったんですね。でもアミッシュのある人たちが言ったんですね、私たちがこの世にたくさんの義援金をもらう一方で、同じ被害者であるあのロバーツさんの奥さんと子供たちがお金をもらえないのは ひどいんじゃないか。そして被害者としてもらった義援金を加害者の家族にも分かち合う、そういうことをしたんですね。これが実は世界を震撼させたこと、それあの恐ろしさ以上にですね、アーミッシュの人たちはクリスチャンの信念から人を許すんだ、そのことがそこまで意味するんだっていうことだったんですね。 So what shocked the whole world was not just the extent of the horror happened in one of those village Amish schools, but also the grace and forgiveness Amish people showed. Many of you should know, of course, some of the Amish people noticed only a few hours after the incident happened that the victims are not just us, but also the families of the Charles called Robert who did the killing. So they reached out to the family, the widow, and the children who were left in the family. They embraced them, and they attended the funeral. And then when many people in the United States decided to give money for the rescuing of the victims of the Amish people, the Amish people decided to use some of those money for the sake of the family of the killer. 彼らがなぜそんなことができるかっていうと、別にですね、急な思いつきとかではない、村人だから単に人がいいとかではなかったんですね。彼らはクリスチャンとしていつも聖書を読んでいた。例えばこういう言葉がありますね。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。許しということは、その時急にどうしようか決断しなくてはいけないことだったのではなくて、常にアイミッシュの人たちが聖書を通して読み継がれてきたことだったんですね。これはですね、注意しなくてはいけないんですけども、決して彼らがですね、何かこう脅迫観念のような、あるいはねばならない形式になりますね。私たちは時にクリスチャンとしてそういうねばならない、本当は憎たらしい誰かを許したくないんだけども、教会ではクリスチャンでは許さないといけないって言われてるから、許さねばならないと言って脅迫観念として自分を締め付けちゃうんですね。でもアミシの人たちはそういった、本当はしたくないのにしないと、対面が悪いとか、そういった脅迫観念にとらわれてきたのでもないんですね。確かにある人は言ってこのように言ってるそうです。時間が経てばある程度は自然と許せるようになるかもしれません。でも最初は強い意志が必要なんです。そして許したつもりでいても後で恨みが蘇ることも私たちにあるのです。そしたらその時はまた初めに戻って許し直すしかないのです。彼らの許しというのが思いつきであったり、それから脅迫観念に縛られて無理無理してやっている、非常に神学的に見て不健全なことではないという一つの証は、例えばこういうことなんですね。彼らは先ほども村人という言い方をしてきましたけども、何か起こった時に一人で頑張って許すとかってことじゃなくて、みんなでお互いに見えますか。ちょっと感想が悪い気がするんですが、これはですね、ある人ですよ、特別に偉いじゃなくて、どういうふうに作るかっていうと、建築業の方に申し訳ないんですけども、建築業というのはないというと、みんなが大工さんで、一人で家を作るときにはみんなで行って大体1日ぐらいでこれぐらいの作業をしてしまうそうですね。みんなで成し遂げる。だから許しというのも誰か一人でみんなで助け合って一緒に行く。仲直りしてから礼拝に行き直しなさい。こういったことを私たち、まあ、同じクリスチャンで私たちは教会で読むことあるかもしれませんが、なかなか朝の礼拝が成り立たないんじゃないかってでやってないんですけど、彼らはですね、そういうことを本当にやってみてる人たちだそうですね。礼拝の前にいつもそのことを、代表者が言うそうです。皆さん誰かとは実は仲違いしている人いませんか。 ているみたいな、それを許せないんですよ。そして普段からそういうことをして習慣つらくなって、いつか落ちてしまうのかなと思う。そういうことは、グレイス、フォーギブネス。It's not something that something popped out in their mind when the incident happened. Practicing Matthew 5:23 and 25, which is, you know, when you come to worship, you know, grudge to your brother, you know. That's the way that they work, you know. The forgiveness is not some kind of individuals, you know, heavy laden. Oh, I have to because I am a Christian. ということがとても大切な意味を持っているということが繰り返し出てくるんですけども、それがどういう意味かちょっと正直言って分かりづらいことがあったんですけども、でも聖書の中ですね、例えばこれはですね、そのアミシの許しのことが書いてあったあの本なんですけども、例えば、今日の聖書のところで最初に読んだ言葉ですけども、この the first text I would like us toRead is 2 Corinthians chapter 5 verses 16 through 18. 正直に何かと16節から言いますと、こういうことがあるんですね。それでは私たちは今後誰をも肉に従ってしろとはしませんと書いてあります。この肉ってすごく難しい言葉であまりいい訳じゃありませんね。言い換えてみれば、この言葉の肉という言葉は、まあ、原生的な基準というか、それもちょっと固い言葉かもしれません。さらに言い換えれば、人間が罪のうちに生まれ持った悪い性質、さらに言い換えれば、誰にも人間は悪いとかありますね、その悪い部分が、素の悪い部分が出てしまったようなもの、それがここでいう肉ということなんですね。だ聖書は言うんですね、私たちはこの誰をも肉、そうしても悪くていいじゃないか、それが人間なんかしょうがないんだという、そうした性質に従って、誰をも知ろうとは しませんって書いてあるんですね。かつてはそういう基準で、まあ、誰でも悪い人いるからな、キリストだってそんなもんだろうと思ってキリストをしていたとしても、今はそのようにしろとはしません。なぜなら、17節なんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、そこには新しい創造があります。これはこの聖書の書いた問題で、新教だけではちょっと、言語に忠実な訳し方をしていて、これは新科学の中の方から取ってきた訳が非常に言語に忠実な訳なんですけども、誰でもキリストと結ばれているところには目の前に開かれてくるのは全く新しい世界なんですよ、創造なんですよってですね、古いものが過ぎ去り新しいものが生じた、これらは全て神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と、はい、和解させ、また和解のために奉仕する、和解のために仕える、和解の務めを私たちにお授けになりました。和解、アミシの人たちはですね、この和解ということをしたんではないでしょうかね。和解ということが難しいって言いますか、例えば工事にも引っ張っていました。工事にこう書いてあるんですね、一つの意味として、相互お互いの意思が和らいで溶け合うこと、仲直り、あるいは2番、おそらく2番目の方がよく使うでしょうかね。要するに、ちょっと小難しい法律用語ということですね。 争いをしている当事者が互いに譲歩し合ってその間の争いを止めることを約束する契約、裁判上の和解。ちょっとよくあのニュースとかで聞く言葉かもしれないね。ですからどうしてもこの聖書で和解って言葉が出てくると、このニュースで出てくるような裁判上の和解、裁判上の和解ってのはともすると妥協の賛成の人も多いですね。本当は被害者はすごく困ってるのに、裁判の手続き上の関係で何か和解が強引に決められてしまって、ちょっとさあの被害者としては苦しいような。でも聖書が言う和解とは、ちょっと違うんですね。ある種のしたことを、元にですね、あるいは聖書の今のコリントのことを元に見てみると、こういうことが言えるっていうんですね。和解というのはもちろん許しと密接に結びついた概念です。でも許しとは違うっていうんです。ちょっとこれ難しい表現かもしれませんが、このように3つの枠で、考えると分かりやすいかと思うんですね。これも先ほどのアミッシュの許しという本から、教えていただいたことなんですけども、許しというのはあの、一般的にですね、被害者あるいは犠牲者が復讐権を放棄するとともに相手への敬意の敵意の克服を誓うこと、これが許しですね。これがまずアミッシュの人たちがしたことでしょうね。でこれだけでも難しいわけですよ。日本だったらどうでしょうかね。被害者感情って、ね、今ものすごく強くなっている時代と言われていますね。ですから被害者の側の家族がいらっしゃってしたら思うことはですね、ともかくこの抑えようのない敵意、怒り、せめて、加害者の側が被害者の方にやってきて仏壇の前に手を合わせてお証拠でもあげない、それが最低限だ、そこからじゃない立ち回らない、そういうあのことが普通に本社会で言われますよね。それぐらい被害者の心の痛みとか怒りは強いんだと思いますね。でもある種の人たちがしたのはこの復讐権、まあ、復讐権ということはあるのか分かりませんけどね、普通だったら復讐したいという思いが募る、その復讐の権利と見えるものを放棄して相手に敵意が感情ですね湧いてしまう、その克服、それを克服するんだ、それを誓う、それが許しだっていうんですね。一方許しとはまたちょっと違う言葉で赦免っていう、ね、概念、まあ免除の免に許すと書いて赦免ですね。これもあるんですね。これは加害者が一切で罰から解放されること、一般社会で言うとこれは裁判所がすることですね。裁判で罪を許してあげます。謝念というのはこの場合は、裁判官が司法制度がすることであって、まあ、言ってみれば加害者と被害者の直接と の, このやり取りではないんですね。加害者が一切の罰から解放されること、言ってみれば許しというのは被害者の側あるいは犠牲者の側がすること、赦免というのは加害者の側がされることですね。じゃあ何が和解が違うと、その先なんですね。その先に行くんですね。和解というのは壊れてしまった人間関係ですね。被害者と加害者の両方、これが聖書では実は神と人との関係でもあると聖書は言ってるんですけども、この被害者と加害者の両方、壊れてしまった関係の当事者の両方がその関係を修復する、あるいは関係修復するもなく、もともと関係がなくなってしまう、人類皆兄弟で口では言うけれども困っている人がいれば知らずにしてしまう、そういうような状況になってしまっている状況を憂えて阻害してされている人間関係がもう一度新たに仲間として作り変えられる、それが和解だっていうんですね。先ほど読んでいただいたエフェソの信徒の手紙はそんなことを言っているのかなと思わされますね。もう一度私の読んでいきますね。ちょっとですねじっくり聞いてみてくださいね。実にキリストは私たちの平和であります。 二つのものを一つにし、二つのもの、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、さあ許しってことがありますね。敵意、キリストはその敵意という人と人と分けていた隔ての壁を取り去ってくださった。そして規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人のバラバラだった両者を一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を、敵意待ってきましたね、どうしても持ってしまう感情、嫌な人に持って何かされた時に関してついやり返したくなっちゃう感情、子供というから持ってますね、その敵意ですよ。その敵意を神様が人間から取り去ることを始めてくださったっていうんですね。キリストは泳がり、17節、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にもこの平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが、さっきから両方とか二者って何かっていうところ、実はですね、文脈的に言うと新約聖書の時代対立していた、ユダヤ人とローマ人のことを言ってるんですね。ここではね、今で言えばユダヤ人とパレスチナ人というか日本人の韓国人ね、まあ、昨日は野球でちょっとありましたけど、もうちょっと歴史的なね争いがありますね。そういった対立している民族同士がもう本当に和解させられるということを言ってるんですね。そのようにして結ばれた時に神に近づく。Another important passage is Ephesians chapter 2 verses 14 through 18. I hope you open up your Bible if you have one. Which is an important passage because the concept of reconciliation is now extending to people to people. Earlier I mentioned about the three different categories of forgiveness, pardon, and reconciliation. Forgiveness is something the Amish people did at the time. It's the giving up of the right to for revenge and letting go of enmity we have. Pardon, on the other hand, is something like the judge does. The killer will be, you know, set free, or something the system of the law decides. On the other hand, reconciliation is something both parties, the killer or the one who did the bad thing and the victim, the two parties have to work on together, because there is a broken relationship between those two parties. And reconciliation is about bringing the broken relationships back together. Or, the broken relationships may not be visible. We may not be surrounded by those enemies, but the truth is, you know, we might say, like in Japan, all the people, all the brothers and sisters, but truth is, that's not true. We don't act like that. We estrange certain people, or some people are estranged. But reconciliation seeks for those estranged people to be reconciled. So reconciliation is not just making right the broken relationships. Reconciliation is also about seeking out to establish a new relationships, the creation of a new relationship that did not exist before. And all is possible because of what Christ did, according to Ephesians 2. アミシの人たちの話をしても、これが先ほども出したこの本なんですけどもね、最近日本語で訳されたあのアミシグレースという名前の本がですね、アミシの許しとして、一般の書店から、出版されました。ここにその恐ろしい事件のこと、その後アミシの人たちがどのように、許しを口ではなくて実践していったかということ、 そのことがいかに一般の社会に大きなショックを与えたのか、そういうことが書いているんですね。その中の、一節にこんなところがあったんですけども、アーミッシュの方たちがそのようにして一番衝撃的だったのは、加害者の家族に痛みの心を向けたということですね。その時に何が起こったかというと、その、例えばあの恐ろしい殺人を犯したロバーツさんの両親、殺人者も人の子ですから両親がいるんですね。もう日本だったらもう家を畳んで、会社はもう倒産して家も畳んでどっか夜逃げでもするしかないでしょうね。一生恥を背負って人々から隠れなくてはいけないかもしれないように思える。でもその両親に対してアーミッシュの人たちは温かい手を差し伸べたんですね。彼らも両親も彼らなりに深い悲しみを持って、その悲しみを癒してあげたんですね。気持ちが切り替えられるようにしてあげた。その両親でさえも将来に希望が持てるようにしてあげた。一言で言えば、その両親の重荷を取り除いてあげた。そのことによって何が起こったかというと、もともとアーミッシュの人たちとその被害者のロバーツの両親というのは、まあ、見ず知らずの赤の他人だったわけですよ。赤の他人の状態が一時はロバーツさんの、ロバーツという人の恐ろしい行いによって加害者と被害者という敵意の関係に変わったわけですよ。もともと赤の他人、それが敵意、ね、それがアーミッシュの側の許し、そして実際に手を差し伸べるという行いによって赤の他人に戻るんでもない、敵意が残るんでもない、敵意が取り除かれて、この両者の距離が縮まった、何か不思議なですね、結びつけが生まれた。これが先ほど言ってきたこの和解ということかと思うんですね。和解というのは壊れた関係、それが修復される。そして何もなかったような関係、それはでも本当はやっぱり人間誰とも兄弟姉妹なはずだ、そして新しい関係が生まれていく、それをもたらすのが和解だというんですね。神と人の関係もまさに同じではないでしょうか。私たちはクリスチャンはイエス・キリストの十字架によって罪が許された。先ほどの生産の、広瀬のメッセージもありましたようにね、罪は許されたんですね。でもまだ務めが残ってるんですね。それは和解の務めですね。私たちは言ってみれば神様に対する加害者です。私たちは神様を悲しませたんですね。そんな私たちのもとに神様が愛の手を差し伸べてくださった。そのために私たちは希望が生まれて、もう一度神様と向き合うできた。和解というのは許しのように一点の出来事じゃなくて、それからずっと続いていくことですね。人間関係のことですからね。ですから私たちは神様とより良い関係をこれからは築いていくようにしたいなるんですね。でちょっとここで一つだけ、まあ、ちょっと脱線するなんですけども、触れておきたいことがあるんですが、それはですね、この許しとか和解というのは教会で語られることですけども、それは決して何か悪いことがあったときにそれを許しの名のもとにうやむやにすることではないということですね。これも非常に実は大切なことなんです。とりわけこの教会の中においてはそうですね。最近ちょっと私非常に頭を痛めていることがありまして、ある、日本のですね非常に有名な教会、の牧師がですね、大変大きな問題を起こしたようなんですね。今このことでもうすごく、一部の教会が揺れているんですけども、まあ、ざくばらに言えばこの性的な、まあ、セクシャルハラスメントという表現が使われましたけども、クリスチャン新聞なんかに載ってるんですけどね、その教会の非常に有名な牧師先生がですね、実は、信徒を訓練すると称してそういうことなんかですね、セクシャルハラスメント的なことをしていた、そういうことがこう分かってきたらしいんですね。でそういうことがあった時に実はですね、聖書は厳しいですね。もちろん許しということはありますけども、と同時に、聖書は例えばですね、マタイの福音書18、まあ、読みませんけどもね、そのような人が罪を認めないならば、まあ、このケースにはちょっとそういうところがあるんですけども、 異邦人か朝鮮人と同様に見なしなさい。これはすなわち教会回帰ということを言うんですけども、教会からその罪人を追い出しなさいと言ってるんですね。でこれがですね、クリスチャンが、矛盾するというところです。クリスチャンは一方で許しとか和解とか言っておきながら、教会の中で罪を犯した人々ですね、追い出すということがあるじゃないか、それはどういうことなんだ。これ実は矛盾でもなく非常に大切なことなんですね。なぜかというと、教会というのは神様によって許された和解の権利が与えられた人々の集まりなんですね。そして私たちがその神様による魂が救われたことを確認するためにはですね、私たちがもう神様に対して罪を犯さないということが重要である。そして実際に罪を犯してしまった人がいたらですね、その人が悔い改めて本当に魂の救いを得ることができるように導くということが非常に大切なんですね。ですから、アミシの人たちというのも実は非常に有名なのはですね、罪を犯した人を一時期ですけどね、教会から追放するんですね。それは追放してバイバイという話ではなくて、あえて追放することによって悔い改めを促すんですよ。神様がかつてエデンの園でアダムとエヴァを作ったのに、リンゴか何か分かりませんけど木の実を食べちゃったからすぐ追い出しちゃった、なんでかわいそうなって違うんですね。追い出せなかったら人間は自分がしたことの愚かさ、罪の大きさを気づけなかったんですね。そしてそれは究極的にはイエス・キリストの救いにつながりました。同じように教会というところはですね、クリスチャンの犯した罪に対しては非常に厳しくあるべきなんですね。ですからある時には教会追放ということも当然なくてはいけない。それはその人が本当の意味で罪を悔い改めて交わりに帰ってくるためである。あ、それちょっと脱線ですけどね。それがですから単なるクリスチャンというのは許した和解とかって言ってなんか悪いことがあってもそれに草むに蓋をしてしまうような長々にしてしまうということではないということですね。まあ、それはいいとして、今日ですね、もう一度この3つですね、許し、赦免、和解ということを見てきましたけども、そして聖書は私たちが和解のために奉仕する任務が与えられていると言いました。これは現在の私たちに具体的にどのような意味を持っているんでしょうか。そのことを最後に振り返ってこの話を終えたいと思います。和解ということが大切なことは、和解には2つあるということですね。それは壊れた関係があったらその関係は修復しなければいけないということです。そして壊れた関係がないよと嘘吹きながらも人々を疎遠にさせている、すべての人と仲良くなっていないということがあるならば、その人に対してはその人に近づいていって、それまでなかったような新しい温かい人間関係を作る想像する、その両方の意味があるということですね。このことを私は実は、今年度、まあ、2008年度3月まであるんですけども、今年度の目標に絡めて本当に大きな意味があるんじゃないかと思わされました。今年度の目標というのはそこに今、テーマとして神に不可能なことはないとあって、その具体的な目標として1、2、3を定めて、この4月からの、年度をやってきました。1番は教会本来のビジョンを再確認する、2番は教会員の家族の救いのために皆で祈る、3番はその外に出ていく教会になるために皆で祈り行動する、そういうことでした。実はこのことが今朝学んできててちょっと難しいところもあったかもしれません。和解ということと非常に結びついているんじゃないかということを私は教えられました。神に不可能なことはないとは言いますが、本当に不可能ではないかとも思えること今一つ私はありまして、それは、御心ならば私と私の家族が疑惑のために渡米するということですね、ことなんですけども、その疑惑の、一つのきっかけとなった、ことでですね、私が行こうとしているアメリカの神学校にウィルバート・シェンクさんという非常に世界的に有名な宣教学の先生がいらっしゃる、まあ、私もまだ会ったこともなくて、Eメールで、 いろいろと教えていただいただけなんですけども、その方がかつて日本に来たとき、こういうことを言ったことがあるんですね。それはクリスチャンにとっての宣教とか伝道というのは、要するに和解のメッセージを皆さんに、世の人々にお伝えすることなんです。宣教とか伝道って要するに和解ということなんですよっていうんですね。でこれは短い一言ですけども、意味としては分かりづらかったですね。和解、宣教というのは人々をクリスチャンに導くことですよって分かるんですけども、彼らは違うっていうんですね。宣教とは伝道とは和解をもたらすことだ。どういうことなんでしょう。この和解ということが神様と人の環境の修復というふうに捉えると、分かってくるかと思うんですね。それを伝えること、例えば和解は何でしたっけ、壊れた人間関係を修復する、家族の救いのために祈りましょうと言いますけども、実は私たちは罪の中に生まれ育っていますから、家族といえども麗しい関係ばかりではないんですね。前回お話した時に、うちはクリスチャンの結婚の話をして、それは麗しい家族の話だったかもしれません。でも実際はそうじゃないですね。皆さんもご存知かと思いますね。兄弟が争い、親子が争うことがある、それが現実の社会ですね。ですから私は思うんですね、私は今年の目標として、教会員の家族の救いのために今に祈るってありますけどね、もしかしたらまず最初にすべきことは祈ること、そしてその次にですね、家族が本当に仲たがいできるように、わだかまりがあるならば、礼拝をする前にその家族とのわだかまりをまず解消する。それももしかしたらクリスチャンである側の方が被害者かもしれないですね。でもあのアイリッシュの村人のようにですね、自分はたとえ被害者であるかもしれない、それでも自分の方からアプローチしていって、和解、すなわち壊れた関係の修復ですね、これを導く、こういう、意味があるのかなと思わされました。和解のもう一つの意味は、関係がないところですね、関係がないところ、そこにもですね、関係を作るということですね。例えば、この1年間この教会では、例えば、平兄弟とか木村ひとみ姉妹とか中心となってですね、多くの兄弟が参加して、ホームレスの方たちに月1回ではあるかもしれませんが食べ物を届けるという奉仕をしてきたんですね。これを言ってみれば、この目標である3番のですね、外に出ていく教会になるということですけども、これは単に外に出るということ以上に、まさにキリストが成した和解を世にもたらすということないでしょうか。ホームレスの方々は、もし私たちが手を伸ばせなければ赤の他人になったわけですよ。苦しんでいる人がいる、私も苦しいんです、みんな思うわけですよ。でもこの教会の多くの兄弟姉妹は、いけない人はおにぎりを作るという形で、この和解の務めをしてきたのではないでしょうかね。見ず知らずの、はずで人のはずであったホームレスの人たちが、今や皆さんなんかもこう名前で呼んでますよね。見ず知らずの人が知る環境になった、これが和解じゃないですか。赤の他人が何か仲間になっていきつつある、これが和解、キリストの務めなんですね。こうして外に出ていく教会になるために祈りの行動をするということが和解ということで、また一つになるのかなと思いますね。この3月は、今日ここにいらっしゃって皆川栄沙さんが、今年で3回目になるんでしょうかね、国際的なクリスチャンの共同のボランティアの取り組みで、カンボジアのストリートチルデンのために奉仕するという奉仕に行ってくださるんですね。これは単なる宣教の技、あるいは単なる若者のボランティアの旅行でしょうか。私はこの技はキリストの和解の務めをする技だと思うんですね。もしエイジさんをはじめとする、世界中の若者がカンボジアで奴隷のようにこき使われている子どもたち、ストリートチルドレンのところに出かけていかなければ、そのストリートチルドレンとイーサさんと、あるいはジョエルと関係が生まれなかったんですね。新しい関係が生まれている、これが和解じゃなかったですか。ないところにね、関係を新たに作っていく、 麗しい関係を作っていく、これも和解の大切な大切な意味なんですね。そのようにして一番ですけども、教会本来のビジョンを再確認する、和解ということが本当に大切だということ、それだけなんとなく頭に入れておいていただければ今日のメッセージの目的は 90% あるんじゃないかと思います。私自身も本当にこの和解ということの意味は分からないでいきましたけども、少しずつ、そこが示されている気がします。これは、和解の務め、それをこの世にあってしていくことが教会の本来のビジョンなのではないでしょうか。よろしければ黄色いファイルですね、和解という言葉が入った歌を歌ってこの時を、閉じましょう。黄色いファイルの 8ページをご覧ください。 Let's stand and sing yellow file page 8 He is our peace。 よろしければご起立ください。主イエスの十字架の地で私は許され御神と和解をして平和を得ました。なおよりも悩みを委ねよ、主はここに平和を満たしてください。
Please close your eyes as we have the time of invitation.